ビタミンラジオ。ラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は夏に向けた体づくりをテーマにお送りします。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
今月は夏に向けた体づくりをテーマにお送りします。ゲストは元パティシエ、元ボディービルダーでパーソナルトレーナーのオキャナさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお久しぶりのご登場になりますので、改めてプロフィールをご紹介します。はい。オキャナさんは専門学校ご卒業後に、ケーキ屋さんや外資系一流ホテルでパティシエをしてから、トレーニングにはまり、2019年度のボディービルの大会、現在のフィットネスワールドジャパンで優勝して、国内強化選手に選ばれています。現在はパーソナルトレーナーをしながら、YouTube 配信やスポーツウェアのモデル、声優など多方面でご活躍です。
ありがとうございます。
早速夏に向けた体づくり特集の1回目、今日は健康的な食生活のためにと題してお送りします。少しこう振り返りになるんですけれども、パティシエを目指していた頃のオキャナさんは試作品の実食や味見などをしていたら、体重が思いがけず増えていったことをきっかけに、トレーニングやお食事の改善に目覚めたと伺っていますが、教えてください。
うん、はい。本当に甘いものが大好きで、で、やっぱり試作品を試食しようっていうのが言い訳なんですけど、食べに食べまくっていたら体脂肪率が 40% まで上がり、で、その時は、太っているなんて認識もなく生活していたんですけれども、やはりね、服が好きだったり、周りから、痩せろと言われて、よし、じゃあ頑張ろうと思ってダイエットを始めたら、変わらないと思っていた自分が変わることができて、だったらみんなもできるのではないかっていうところから、じゃあ自分がトレーナーになって、今悩んでいる皆さんのことを少しでもサポートできたらいいなって思ったのがきっかけですね。
この服が好きとかっていうところもちょっとキーワードだったりしますよね。
はい、それは確かに私のモチベーションだったので、今でも好きなんですけど、好きな服を自分の納得できるように着たいっていうのが結構今でも強い思いがありますね。
さらにボディビル大会の出場や、その後のパーソナルトレーナーでのご活動を通じて、食生活について高い意識をお持ちになったと伺っていますが、随分変わりましたか？
随分変わりました。今までは食べたいものを食べたいだけ食べていたんですけれども、やはりボディビルの世界は食べる時間も決まっていたり、グラムも決まっていたり、全部それも意味があって、吸収されやすい時間に食べたりとか、消化されたら、じゃあ動こうとか。で、動いたらまた栄養を取って吸収されようってなってくると、食べるものにすごくやっぱり意識を向けるようになりまして、それこそ糖質の量だったり血糖値がの上がり方とかもすごい考えるようになりましたね。
吸収するっていうのはなんか自分で自覚できるものなんですか？
できます。
どんな感じなんでしょう？
私個人の意見なんですけど、まずその消化ができてるなっていう時は、やっぱり胃腸の調子はすごくいいんですけれども、何か消化ができていない時って重かったりとか、なんか痛いな、気持ち悪いなってなったら、もうパフォーマンスが一日落ちるんですよね。気分のメンタルも落ちますし。で、あとは血糖値も、和菓子とかを食べた後に、カーって脳に来るようになってしまって、みんなそれわからないって言うんですけど、なんかボディービルはすごく糖をね、摂取するので、それからちょっと、あれ？おかしいなって、危険を感じるようになって、で、実際に糖質を過剰に摂取しなければいけない期間があるんですね、大会前に。その後に血糖値急上昇、急降下して、 もう動けなくなっちゃって、だるくなってしまって、喋るのもだるいし、なんか座ってダラーンってなってるのが精一杯っていう時がありまして、これはもうさすがに体の危険があるのではないかなって思ったところから、ちょっと血糖値は意識して食事しないと、身が持たないかもしれないって思ったことがあります。
そこでこう血糖値にね気づいたってところも素晴らしいと思うんですけど、はい、この健康的な食生活を送るために、はい、どのようなことが大切だと思いますか？
そうですね。まずは、もう巷でね、いっぱい情報が出回ってるとは思うんですけれども、やはりお野菜とか食物繊維のものを食べるっていうのもそうですし、温かいね、お味噌汁だったりスープを飲んで臓器を温めてとか、で、その後にタンパク質だったり、糖質っていうその食べる順番だけでも結構変わってくるなっていうのは体で実感してます。
食べる順番ってちょっとおさらいで教えていただいていいですか？
かしこまりました。まずですね、空腹の時にいきなり食べ物を入れると、例えば糖質を入れてしまうってなってくると一気に血糖値が上がって、一気に上がったら一気に下がってくるっていう危険性があるので、まずは、スープが一番いいのかなと。温かいものを入れて、で準備運動をさせてあげて、そこからお野菜でよく噛まないと消化本当に時間がかかってしまうので、せっかくねいいものを食べても消化されなければ何も意味がないので、食べていただいて、タンパク質、あとはご飯だったりとか、でどうしてもパンが食べたい、パスタが食べたいっていう場合はそちらを食べていただくのがいいので、可能であればパスタ丼とかではなくて、定食みたいな、もしくはサラダスープパスタみたいな風にしていただくのが一番体には優しいのかなと思います。
その食生活は3食全部やった方がいいんですか？
難しいですよね。私も正直難しくって、あとは3食食べられない方もね、中にはいらっしゃると思うので、はい、そういった方は例えば合間にプロテイン、コンビニとかに売ってるプロテイン飲むとか、はい、ヨーグルト食べるとか、そういったちょっとした改善でもいいのかなとは思いますね。
健康的な食生活を送るこうキーワードの一つで、先ほど血糖値のコントロールってお話があったと思うんですけれども、こう血糖値コントロールの重要性についてきちんとこうお伺いしたいんですけど。
血糖値先ほど急上昇、急降下って言ったと思うんですけれども、まず初期段階として血糖値が乱れてくると、やはり眠気が来たり、だるけが来たり、で一日のパフォーマンスが落ちる。どっちかというと、まあメンタルに影響がある。で、それがちょっと進行してしまいますと、今度は脂肪がつきやすくなります。そもそも体の体質が変わってきてしまう。太りやすい体質になるので、食べてないのになんか太るんだよねっていう人はちょっとそういった危険性がありますね。で、それがさらに進行してしまうと、動脈硬化だったりとか、まあ脳梗塞とか心筋梗塞だったりとか、糖尿病とか、もう本当に気づかないのに病気は進行していくっていう風になってくるので、若い方とかも今は大丈夫だって思ってる人も多いと思うんですけれども、本当に糖質には食べ方は気をつけていただきたいなって思います。
いくつぐらいからそういうことって意識するといいんですか？
もう私はちょっと異例なんですけど、もう10代の頃から意味のわからない食事をしたせいで、本当に後悔はしてますが、可能であればもう20代ぐらいからは意識しないと、なかなか運動する機会もね、部活とかで若い方はあるかもしれないですけど、大人になってくると動く機会というのは少ないと思いますので、本当にもう20代に入ったら気をつけてほしいです。
そうですよね。はい。なんか私も実はちょっと先日体調崩して入院してたんですけど、
大丈夫ですか？
動かないと太っちゃうんですよ。
はい、わかります、はい、本当に。
なんか入院して太るってどういうことだろうと思ったんですけど、やっぱり今おっしゃるように、まあ、食べ方にもそんなに気をつけてなかったし、その体調が悪いからやっぱり好きなものから食べるようになってしまったり、はい、まあ、今日お話を伺って反省ポイントいっぱいあるなって思いました。
私も気をつけます。
はい。ところでこの食事のバランスに気をつけて、あるいはもう食べ方にも気をつけて、適度に運動するというふうになると、高血糖をこう防ぐことができるっていうふうには言われてるんですけども、実際にこう血糖値を上げない食べ方とかについて先ほどちょっとお伺いしたんですが、
はい、
具体的にこう料理メニューとか何かあったら教えていただきたいんですけれども。
私は先ほども申し上げたんです。野菜とか果物がすごく大好きで、はい、なのでサラダにしてよく食べたりしていて、インスタとかでもよく紹介しているおキャナサラダっていうのがあるんですけど、はい、まあレタスとかリンゴ、鶏胸肉とかで、ヨーグルトとラカントと 醤油を混ぜてサラダにしてるんですね。
はい、
で、ただ生物なので消化にね、あんまり良くない方もいらっしゃるなって思った時に、人参サラダをね、最近開発しまして。
どんなサラダなんですか？
人参を丸ごとチンして、そこにさつまいもとアボカドを入れてまず混ぜるんですよね。で、アボカドとかを入れていただくと、それこそ脂質なので血糖値が上がりにくいんですよ。はい、人参もやっぱり根菜類なので食物繊維たっぷりで血糖値上がりにくいですし、ちょっと物足りないなっていう時とかはさつまいも入れて糖質。でもそれも食物繊維入ってるから安心。で、そこにまたヨーグルト、私ヨーグルト好きなので、はい、ヨーグルト入れて、ラカント入れて、味付けはコンソメとか、塩麹でも美味しかったんですけど、そちらを最近よく食べてます。
さつまいももじゃあ、なんかふかしてっていう感じなんですか？
はい、ふかすのいいと思います。それこそ、低 AGE 食にすごいハマってまして、最近。
はい。はい、
低 AGE っていうのは、そもそも体内の老化物質である、その終末糖化産物っていうのがあるんですよ。それを AGE って言うんですけど、
はい、
その生成を抑える食事法になります。具体的に言うと、生食、茹でる、蒸す、煮るとかがおすすめなんですね。はい、やっぱり焼いてしまったりするよりかは、そちらの食べ方をすることによって、アンチエイジングだったりとか、あとは動脈硬化の予防だったり、そういうこと糖尿病の合併症とか、認知症の予防にもつながります。
私おばあちゃんの家から、蒸し器をもらってきたんですけど、
はい、
結構それがすごく使い勝手が良くて、今毎日なんかそれでお野菜蒸して食べてるんですよね。
素敵です。今、流行ってますよね。
あ、蒸し器。そうなんですか。
そうなんですよ。私もなんか欲しくて今探してて。
はい。
あ、真似します。
はい。ぜひなんか使ってみると、はい、とても便利でいいと思います。
ありがとうございます。
カロリーゼロでこう砂糖の代わりに使える甘味料っていうのは、
はい、
料理に使う選択肢があるなというふうに、はい、思ってます。先ほどね、ラカントっていう話もあったと思うんですけど、
はい、
栄養バランスをやっぱりこう崩してしまって、うん、糖質を取りすぎたりとか、うん、運動不足だったりすると、血液中にね、血糖がどうしてもこう増えがちなので、
はい、
とてもなんかそのあたり意識されてて素晴らしいなと思ったんですが、昔は結構マックス体脂肪 40% だった時期があると伺ったんですけれども、どのようにしてこう落としていったんですか？
本当に絶対に甘いものを食べていたんですけれども、まずは週3日にしようね、みたいなのをトレーナーさんに言われたりとか、で、それが慣れてきたら、じゃあ週1日にしようか。みたいなところで、ちゃんと本当に栄養の先ほど申し上げたお野菜とか、
はい、
汁物とか、タンパク質っていうものをきちんと摂るようにして、プラス、できる範囲での運動を続けていったら、体が少しずつ変わってきて、やっぱり、ね、体が変わってくるとモチベーションが上がってくるじゃないですか。
そうですよね。
それでようやく頑張ろうっていうスイッチが入って、そこから一気にジムに行く回数も増えたりとか、ちょっと強度上げてみようかなとか頑張るようになったら体が変わっていきました。血糖値が上がりにくい体質作りっていうのも可能なので、ぜひとも運動は取り入れていただけたら嬉しいです。
はい。来週お話を伺えるのを楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
ゲストは元パティシエ、元ボディービルダーでパーソナルトレーナーのオキャナさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
オキャナさんには来週もご登場いただく予定です。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。新年度とともに慌ただしく4月が過ぎ、心地よい風が吹き抜ける5月となりました。日々の暮らしの中でも少し余裕が生まれ、身の回りのことに目を向けたくなる季節です。そんな時期だからこそ、毎日の習慣を見直してみるのもいいかもしれません。その一つが日々の食器洗いです。サラヤのヤシの実洗剤は1971年に誕生し、石油系の洗剤が主流で環境汚染が問題になっていた中、発売からずっと人と地球への優しさを大切にしてきました。ヤシの実洗剤は
ヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用することで、排水後も分解されやすく、手肌にも優しい食器用洗剤です。また、洗浄に不要なものは入れないという考えから、無香料、無着色にこだわってきました。そして今年、ヤシの実洗剤は誕生から55周年を迎えました。これを記念し、長崎県対馬を舞台にしたスタディーツアー、海の今を見に行こう、大人の修学旅行 in 対馬キャンペーンを開催します。サラヤはヤシの実洗剤などの環境に配慮した製品を通じて、2004年からマレーシア・ボルネオ島の環境保全活動に取り組んでいますが、森と海という循環する世界のことを考え、2025年から海を守る活動にも取り組み始めました。長崎県の北西に位置する島、対馬では、豊かな自然とは裏腹に、海岸を埋め尽くすほどの海洋ごみが漂着しています。私たちの身近な海で今何が起きているのか、実際に目で見て、触れて、感じる2泊3日のツアーに、4組8名様をご招待します。応募期間は5月20日までです。詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。人と地球に優しいヤシの実洗剤とともに対馬の海を体感する3日間、皆様のご応募をお待ちしております。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカントSに変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカントS、命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
ギャナさんの元気な声にとっても力をいただきましたね。おしまいに番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは5月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は5月8日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来週のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。